ト原稿録の2章の1節から13節までです。今日のところは非常に重要なところで、この聖霊が注がれてからキリスト教が世界に広まっていったわけです。イエス様が生きておられる3年間の間、たくさんの奇跡を行い教えもしたけれども、それを受け取ったはずの弟子たちはみんな裏切って逃げてしまったと、そういう状態だったんですね。もし復活して、そして復活をしたキリストの別の現れが聖なる霊なんですね。復活がなければ聖霊もないわけですけども、その聖霊が注がれなかったならば逃げていったままで終わったわけです。3年間非常に不思議な働きをした人があったと。そして神の力を持っているように思って従う人もおったけど、十字架に捕らえて殺されてしまったと。弟子たちをみんな逃げてしまったと。一番の弟子であったペテロは3回もそんな人は全然知らないというふうに言ってしまったぐらい、まあ、こういうふうに、日本人はほとんど聖書を読んでる人はいないから、キリスト教という名前で言うから、キリスト教教えがそのまま広がったというふうに間違って思ってる人が多いわけです。教えだけでは決して広がらないわけです。こういうふうにキリスト教と教えをつけるのは中国からの影響なんですね。仏教とかヒンズー教、キリスト教、儒教、イスラム教という、だけど本来はこの英語でもキリスト教のことは教教えというのが入ってないわけです。クリスチャニティっていうんですね。そういうふうにクリスチャンティーチングというふうな言葉はないわけです。それでキリスト教が広がっていったのは単に教えが広がったんではないということをですね、ほとんどの人は間違って思ってしまっている。で、これは聖書だから読まなかったらわからない、ここを見たらわかりますが、一堂が一つになって集まっていたと。この一つになって、これはその一章の14節を受けているわけです。一章の14節、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちの心を合わせて、熱心に祈っていた。それに心を合わせてと、これは一つになっているということですね。そういうようにですね、一つになって何をしていたか、単に集まったんじゃなくていつものように祈っていた。何を祈っていたかというと、この聖なる霊が注がれるようにと熱心に祈っていたわけです。それは復活のイエスが言った通りですね。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼、聖霊を捧げられるから、だからその約束のものを待っていなさいというふうに復活をしたイエスが言われた。これは前に学んだ一章の初めにあったわけですね。そういうふうにこの聖なる霊を受けるためには、このように歴史を見てもですね、何をすべきかというと、やはり熱心に祈ると、心を合わせて、祈るという、これは一人でも祈るという、だからそういう意味では誰でもができるはずのことで、たくさんの学問をするとか、いろいろな世界を行ってですね、いろいろ旅行したり経験をする、さまざまな外国語、英語とかドイツ語とかフランス語とかいっぱい学んで、 あちらこちらに行って、そうして経験を積むとか、そういうことは全く必要とされていなくて、ただ心を合わせて、この時は前の少し前の近畿集会であったように、キリストを信じる人たちはキリストの体だと、一つだと、そういうふうに一つになってみんなが祈っていたと、こういう一番大事な聖霊が初めてですね、非常に、強い規模で注がれた時もみんなが集まってた時だと、こういう点でもキリスト教っていうのは初めからですね、イエス様も12人と一緒にいつも行動されたと。そして、殺されてからイエスの別の形の現れである聖霊を受ける時のみんなが一つになって一緒になって祈っていたと、そこに注がれたっていう、そのようにですね、一人特別な人だけが祈っているっていうんじゃなくて、何かいつも共同体としての祈り、キリストの体としてのですね、そういうことが、まあ、聖書を見ると分かってくるわけです。でそういう点がですね、どっちかいうとこの無教会はですね、東京大学の卒業生も多かったもので、一人で研究したり勉強したり一人で祈るとかいうタイプの人多かったわけですね。だから私がそういう前に集会の時も共同の祈りの重要性なんか全く言われたこともなかったし、全国集会でもそういうことも言われたことはないですね。で共に祈りましょうなんて言わなかったわけですが、聖書を見ますとそうではなかったわけです。こういうふうに共同体っていうものの非常な重要性というものがあちらこちらにあるということですね。それも信じる人がキリストの体なんであればですね、それも当然共同、体である手も足も一緒に行動するわけです。手だけ置いといて体がよそ行くことはできない、まあ、そういうことでありますので、ここでも生きている時もイエス様がさっき言ったように10人に一緒に行動されて、霊的なイエス様をこれ受け入れている時もこのようにみんなが祈っている。その時にですね、これも突然なんですね、いつかはわからない。この聖なる霊っていうのは別の箇所で言われたように、聖霊っていうのは風のようにどこからともなく来るとということですね。で、聖霊によって呼び出された人もそうだと、誰も予想しないような人は突然言えば呼び出されて聖霊を受けてキリストをしっかり信じるようになる、まあ、そういうとこあります。で、この激しい風が吹いているような音が天から聞こえて、そして家中に響くような大きななんか風が吹くような音と、この神様がおられるという時にですね、しばしば大きなすごい音がするということがあります。それはモーセが神様の言葉をはっきりと受けたあの市内の山でもですね、すごい大きな音、これは雷のような音だとこう表現されています。雷のような、この自然世界で一番すごい音が出るのはやはり雷だからですね。間近に落ちたらですね、あんなすごい音は他のどんな場合でも音がないからです。で、そういうような雷の音のようにっていうことは言われますが、ここでは激しいすごい風のような音がしたと、徳島は昔から台風が強いところですけど、まあ、最近あんまり強いのはないですね。私が子供の時はもっともっと強いのがたくさん来てたんですね、松の木が、私の家の近くの山の骨の松の木がすごい勢いで揺れてですね、ゴーゴー音がしてた、未だによく覚えてる。で、西風になったら家の雨戸を押さえとかないとですね、しなってきたって今でも覚えて、小学校2年か3年か、そんな時は時々あったんですね。まあ、そういうすごい風の音っていうのは、まあ、日本では台風の音のようなゴーってのすごい音と、なんかそういう音がしてからですね、それからもう一つ炎のような、それから下のような、これはとても不思議なことですね。この聖霊っていうもの、このここでは3つの性質を持っているように表されているわけです。風のようにやってきてですね、目に見えない、 力強い風のようにやってきて、そして炎のようだっていう、こういう一つ一つも意味があるので、まあ、聖なる霊だから目に見えないんだから静かにさっとそこであるっていうことももちろん神様できるわけです。何でもできるわけです。静かにですねそこに集まってる人はそーっとですね音もなくそーっと静かに聖霊が下ってきたということもできるわけです。だけどすごい風のような音とともに炎のような、そしてこの舌の形をしているってとても不思議ですね。これをスペインの画家のエル・グレコという人がですねこれに非常に強いインパクトを受けたみたいですね。その非常に大きな絵を描いてですね、このことを特別に印象を受けたということをですね、描いております。どうしてこの、まあ、炎のようなのかと、風っていうのはこれはですね前から言ったように聖なる霊がどっか風のように吹いてるっていうのは聖書の一番初めからある言葉そのものがそうなんですね。ヘブライ語ではルーアハっていうんですね。ルーアハっていうのはまず風という意味があるわけです。で風、それから息、そして息が止まったら死ぬから人間の命を支えるようなものとして霊という意味も加わっていったわけですね。もともとヘブライルーアハっていうのはそういう風という意味なんですね。で大体物の名前とかいうものは目に見えるものからついていくわけです。当然のことなわけですね。これは生まれつきの聴覚障害者ろう者なんかもよくわかりますね。目に見えないものはなかなかわからないわけです。言葉がないんだから。我々健聴者は一人でねわかるわけです。今日は火曜日とか月曜日とか曜日は目に見えないけどわかるわけですね。この目に見えないこの曜日っていうのを教えるのに私はとっても時間をかかったことがあるんですね。他の子供は大体分かって一人だけ残ってですね2年になっても全く分からない、曜日の観念がないですね。それどんな風にして、でその後この私は担任でなかったけど見るに見かねてですね手話をもう実際使わなかった先生方ばっかりだったからもう放っておかれたわけです。それで見るに見かねて私の担当でもなかったのにその子だけ私にもらってですねいつもの授業の上に、そしてその子だけ特別にやったわけです。それで一生懸命になってですねいかにしての曜日を教えるかっていうことで非常に考えあぐんで2ヶ月3ヶ月どんなにしても分からなかったですね。見せられないわけです。カレンダーの日を見せたところでこれは10になって12月曜月とかってこれが曜日だと思っても分からないんですね。意味が分からない。ちょうどヘレン・ケラーがですねどうしても言うもんでサリバン先生が教えても名前があるっていうのが分からない。で人形のことをドル DOLL としてもさせてもですねこれ遊びだと思ってしまってですね名前だとわからなかった、ずっとわからなかった。それが突然水を蛇口で遊んだ時にこれをウォーターと WTR ウォーターを示した、初めパッとこう何か割れたように、名前があるんだと分かった。そこから非常に進んでいったってこと、ちょうどそれと似たことが起こったんですね。あの時パッと曜日が分かった。それからぐんぐん彼は賢くなっていったということがありましたね。そういうようなことでですね、言葉っていうものは非常に大事なことなんですけども、突然そういうこともわかる。で、神様からの霊も何か突然そういうことが来るということも言えるし、それからこの舌ですね、これはですね言葉っていうことを意味しているわけですね。聖霊だからこんな舌の形をしたらなんか奇妙な形をしてですね、注がれる炎がですねとっても不思議なことなんですけども、まず炎のようなこれは燃えるようなこの一種のこの情熱っていうこともですね表しているというところです。実際ペテロはですねこの聖霊が与えられてからですねものすごく全く別の人になったわけですね。そ それまでは本当に嘘を言うて3回言ってても逃げていったような人だったのに、それからもう殺されても構わない、捕らえられても構わない、そんなふうに言われもなかなかそんな気持ちになれられないですね。昔は捕らわれた、真っ暗の中掘り込まれたらですね、食べ物はそんなとても十分じゃないわけです。そのまま病気になったり死んでしまう、そのような状態も恐れなくなったと。それをしたのは単なる教えではなかったわけですね。イエス様の教えを3年間も受けてもそんなに強くはなれなかったし、たくさん奇跡をいっぱい見ても見てもそういうふうにはなれなかったわけです。だから本当の意味で人間を変えるのはですね、言葉に単なる教えではないということ、単なる経験でもないということです。まあその点も分かりますね。いくら世の中経験生きてきても、悪が目の前で行われてそれは間違いだなんていうふうな勇気なんていうのは出てこないわけです。かえってそんなことをうっかり言った後が大変やと言うな言うなというふうに、なってしまう勇気どころかですね。こういうふうに舌という側面をここで非常に強調されているわけですね。真理っていうのは語ろうとしたら必ず迫害が起こる。でもその迫害を超えた力をですね持たせると、この武器は舌だというんですね。神の言葉をもらってそれを語ると、まあ、そういうようなことで、この初期のクリスチャンの武器って何もなかったんですね。武力を取らないんだから一切。その武器はって神の言葉をもらうと、舌で語るというだけだったわけです。まあ、そういう意味でこの舌のような炎っていうのはそのままそうなんですね。殺されてもやめない、殺されるぞと、あるいは家族がバラバラに引き裂かれるとというふうに脅かされても、十字架で貼り付けにされると、火で燃やされると言われても、なおですねキリストを信じますという人たちがずっと続いていったと。だから広がっていったということですね。これ本当に炎で燃えてるような激しい情熱だったわけです。人間の情熱は何かあるとすぐに消えるはずです。いくら情熱があっても、例えばスポーツでもね、必死にやるような人でも足怪我してできなくなったらもう終わりだと。いくらピアノができる人も手を怪我してできなくなったらもうそれきり、もう情熱も消えてしまわざるを得ないですね、多くの場合。まあそういうふうに、あるいは自分が一生懸命勉強したり研究してもそれを認めてもらわなかったら、もうそれでその情熱熱心は消えるということも多いわけです。でもこのキリストに関してはですね、この御言葉を語るというこの火のような情熱は2000年経っても消えないわけです。誰かが消えたと思ったら別のところでまた起こると、神様が起こすからです。そうしてずっと全世界に広がってきたという、そういうことをですね、この最初のこの現象現れでこう暗示しているわけですね。それで一人一人にとどまったと、一人一人のにとどまったということです。聖なる霊っていうのはですね、祈っている時に注がれたけど、この一人一人に注がれている、しかもそれがあるわけですよね。そしてその聖霊が語らせたと、その人の能力、おしゃべりをする能力で語ったのではないということです。こういうこともですね、話すやいう力は全然なかった。例えばペテロにしてもですね、みんなの上で講義をする講演をするというふうな能力はなかったの。漁師なんだ、お魚を取る漁師なんだから、そんなみんなたくさんの人たちの前でですね、いろいろな言葉を使ってですね講演をするなんて全然なかったわけです。そしてキリストと一緒におるときはイエス様を語った、例えを用いて非常に巧みに語られた、霊と権威を持って弟子たちを説教したわけじゃないわけですよね。それで全然経験もないわけです。だけど経験もないけれども、能力語るやいう能力もないけれども、聖霊が導くと語ることができるようになるというわけです。そしてもう一つはですね、ここでさまざまな国々の言葉で語るようになったという、非常にこの不思議なことです。で、このエルサレムにはですね、ユダヤ人があちらこちらにいろんな地域にこう追放されておったから、いろんなところからですね来るんですね。この五旬節もユダヤ人のいわば宗教的な祭りだったわけです。 日本の祭りは遊びなんですね、今も。けどこの時の聖書の祭りは礼拝なわけです。本当に見ると礼拝で、はるばる遠くから来てですね、そして神殿に行って神様を礼拝すると。まあ、そういうことで、この祭りと訳す五旬祭、ペンテコステ、ペンテコステというんですね。これはペンテコンタ、ギリシャ語で50ということは来てるんですね。50日祭というわけです。大麦の刈り入れから50日。まあ、そういったことから50日祭。ペンタっていうのは5ということですね。ペンタゴンって感じですね。アメリカの有名な建物でペンタ、五角形になってる。高等学校の科学でペンタンって習ったことがあると思いますね。エタン、メタン、エタン、プロパン、それからペンタンとかね、ブタン、ペンタンとか。ペンタンってのは炭素が5つあるやつで、ペンタンというんです。ですね。まあ、そういうふうにペンタっていうのは5を表して、ペンテコンタになると50ということで、それからペンテコステという言葉ができたわけです。50日祭というですね、50日、50、順は10、10日のことで、だから50日祭ということなんです。でこういう特別な礼拝の、まあ、祭りとかそういう礼拝の大きな集まりの時にはいろんな地位から来るわけですね、礼拝のため。それをこの次のところでは言っているわけです。5節、いろんな国から帰ってきた大勢のユダヤ人。このようにユダヤ人ってのはずっと前からですね、あちらこちらに離散して生活をしているということなんです。まあ、そういうふうにずっと昔から、まあ、今なおそうですね、ある意味でユダヤ人はあちらこちらに世界におるわけです。そういう部分で不思議と滅びなかった。他の民族としてはみんな滅んでいったのに、不思議とユダヤ人はあちらこちらにはるか昔から散らばされていたのに、それでもなお滅びてこなかったという不思議な力があるわけですね。でこれも一つは神の言葉をですね、新約聖書を未だに受け入れてはいないけれども、旧約の神の言葉をしっかり持っているということの上に神様がそう残されてきたみたいですね。祝福を残されて、部分的にしろですね。だけどキリストを受け入れないから、まあ、苦難はずっと今も続いているということになっておるわけです。まあ、とにかくそれでですね、ここでいろんな国、具体的に書いてあるのは旧説にですね、パルティア、メディア、エラムといってメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリア、パンフリア、要するにこの当時の世界、ユダヤの国を囲む広大な世界のあちらこちらからみんな来たと、要するに世界中から来たと。この時はもちろんインドとか中国なんか全然存在に知られていなかったわけですね。巻末の地図を見てちょっとでもそのことを知っておいたいと思いますが、この、これも全部は言ってない、この少しだけでいいんですが、例えば巻末の、メディア一番最後の、一番の地図にあると思います。今読んだ旧説のパルティア、メディアというのがあります。そのメディアというのはこの一番の地の右端にありますね。カスピ海のすぐ南、メディアというのはカスピ海のすぐ南にありますね。ここにそれからその南がエラムです、ですね。さっき読んだところパルティア、メディア、エラムからこういうふうに当時としては一番東の果て、東の果てから来てた。そんな遠くからでもはるばるですね、五旬節の礼拝のために来るという人たちがおったんですね。それからメソポタミアやったらその少し、西の方ですね。この2つの大きなチグリス・ユーフラテスのこの川の流域、メソポタミアからこの辺り一帯から来たと。それからユダヤ、それからその後はですね、あとリビアの方まで書いてありますね。エジプトの方のことです。でこれで言おうとしていることはですね、細かなことはもう置いておいてですね、アフリカのリビアですね、今でもある。ですから東のカスピ海の方からですね、ずっとアフリカのリビア、 エジプト、そういうところまで当時の言えば全世界からエルサレムに礼拝に来ていたということなんです。でそういうふうにたくさんの人たちが集まっているその場でですね、はい、元のところに帰りますが、そのそれぞれの国の言葉を語り出したってですね、こんなことは歴史やっている初めて聞いたこともないということで非常に驚いたということです。現代の私たちはこんなことがあるだろうかと、あるはずがないではないかと思うようなこと、まあ、このキリスト教の歴史にはあるはずがないようなことはずっと起こったわけですね。そもそも死んだものが復活するなんていうこと自体そうです、目が見えなかった人本当に見えるようになったと、聞こえない人が聞こえるようになったと、これはもうキリストは神様の力をもらって何千年に一遍というかもう永遠に一回しか出なかった、この全世界でこれほど巨大な影響を及ぼした人は全然いないわけです。その後の大きな影響を及ぼしたみんなキリストの教え礼を力を少し受けた人は、例えばキング牧師でもそうですね、アメリカの祝日もなってる、この間の記念日もありましたけど、トルストにしても記念あれにしてもですね、あのアメリカを吊るしたああいう有名な歌の賛美歌にしても、建築関係でもいろんなところ、もう音楽でもバッハとかベートーベンみんなそうですね、キリストの復活の力の一部をもらった人はその世界に影響を及ぼしてきたわけです。そういうようなことから考えてもですね、この歴史の中で一番特別な出発点、宣教の出発の時にこういう不思議な力をそれぞれに与えて、後にはもうこれと同じことは起こらない、不思議なことを語れらしたということ、これは当然キリストは万能のお方であったから、神様は万能だからこれはできるわけです。今は起こらない、それを起こす必要がなくなっているからですけども、これと同じ、これの意味は霊的な意味があるんですね。キリストの福音というのはですね、全世界にありとあらゆる言葉で伝えられるという、そういう予言的な出来事にもなったわけなんです。で実際そうなっていたんですね。今は世界の本当にたくさんの一線を超えるような言葉で聖書は部分的にして訳されてきたわけです。日本だとほとんどいないアイヌですね、アイヌ語にすらも一部訳されている、まあ、そういうふうに一線を超えるってものすごい数ですね。他のいかなる文学や思想書も全然比較にならないほどわずかです。日本の源氏物語って数えるほど新言語しか訳されてない。そういうふうにこの聖書のスケールって全然違うわけですね。そういうふうなこと、さまざまな言葉で全世界に伝えられるということは、こういう形でですね、出発点において、予告されたわけです。それとまあもう一つはですね、この福音ということはいろんな人のいろんな心、考えも心も違ったところへどんなところでも入っていくというわけですね。聖霊が豊かに与えられるほど適切な言葉で語られていく、入っていくというわけです。英語、ドイツ語、フランス語とそういう意味の外国語とともにですね、同じ日本語でもですね、相手の心が読めなかった、分からなかったらですね、全然相手の心を通じないですね。いくら言っても言っても相手の人の心には外国語を言ってるように全然通じないわけです。同じ日本語を話しても通じない、そういうことは我々も誰でもこう経験することですね。言葉っていうのはいくら言っても言っても通じない、受け取られないっていう、相手の心に入ってもらいたいのに入らないとかいうことあるはずです。ところがですね、本当に聖なる霊が与えられると不思議とですね、どんな人の心も入っていくような言葉、まあ、入っていくような思い、祈り、そういういろんなものが与えられるということの、これは象徴的な出来事でもあるということなんですね。まあそういうふうにここの箇所はですね、これから後に起こる世界の歴史に起こることをいろんな意味でこれ象徴している出来事だったということです。そしてこの聖なる霊はもちろんここだけで他の特質ももちろん持っているわけです。ここでは特別にですね、世界の宣教ということでした、燃えるようなどんなことあって消せない燃えるようなものを与えられた、火事のようにですね。で、ヨハネ福音書では別のこの聖霊の側面を書いてあったということも思い出したんですね。 そしてこういう聖霊を与えられた人はそのヨハネ福音書、ヨハネ福音書で言ってるような聖霊の本質も合わせて持つようになったわけですね。それは一番よく出されるところの一つですから、それも非常に大事であるから、イエスが最後の夕食の時に教えられたこととして伝えられたわけです。それはヨハネの福音書の14章ですね。14章の14章の26というところですね。14章の26からのところです。新教導訳ではこの聖霊の弁護者というふうにちょっと分かりにくい、必ずしも適切と言い難い訳であると言いますが、パラクレート、そばで呼ぶ、そばで叫ぶ、そばで助言する、だからこれはカウンセラーとも訳されたり、ヘルパー、助け主とも、あるいは慰め主、救い主、いろいろに訳される言葉です。新教導訳では弁護者という訳にしたわけですね。英語訳にもそういうのもありますが、それはあなた方に全ての本当に必要なことを教えると、そして教えられた一番大切なことをきちんと思い出すようにさせると、まあ、そういうようにですね、真理を思い起こさせる、あるいは真理そのものを教える、そういうふうな側面をこのヨハネ福音書では聖霊の特別な本質ということで今言っておるわけです。この点もですね、大学は真理の探求だと以前よくやった。この頃はもう遊びがいっぱいですよね。遊び半分以上ですね。そんな人もよくおる。元来は真理の探求ということだったんですけど、けれどもいくら大学でたくさん学んだとしても聖霊が教えるような真理はわからないものなんですね。究極的な真理、人間を死にかかっているものを本当に生かすような真理っていうものは大学でいくら研究しても得られないわけです。進みもしないということで、人口の半分までが大学行くようになっても何にも進歩しない、心の問題は。そういう証拠を見てもわからないです。本当の意味でですね、このように真理を教えるものはこの聖霊だという、神様の目に見えない力、霊的なものを教えるということ、これはもう聖書はっきり言ってることですね。だからそこにみんなが希望が持てるということです。普通の意味の数学、物理、いわゆる頭が良くなければならないし、例えば英語、語学、英語、これも相当頭が良くなければいけない。日本語と英語と絶えず同時に頭の中に変換するわけなんだから、単なる暗記と違うんですね。変換能力を得るけれども、聖霊を受けるにはですね、何がしたの、心から幼子のような心を持って単純に祈り待つという、ただそれがあったらそれなりにくださるというわけです。まあ、そういうふうに、その聖霊が前進させ、世界にこの福音を伝えていくと非常に強い力になって、さまざまな歴史も変革していったということなんですね。キング牧師がアメリカの奴隷や問題で非常に大きな働きをした、それは彼に聖霊が働いたからですね。そうしてすでに殺される直前にですね、私は新しい地が見えると、はっきりそういうことを言った、聖霊が見せた、教えるって言ったところですね。聖霊が本当に必要なことを教える。それからこの前、少し前に昨日も集会で紹介したアメイジング・グレイス、アメイジング・グレイスという映画、あれはアメリカでは戦争になってしまったんですね、奴隷解放された。でもイギリスではですね、信仰の非常にしっかりした政治家、ウィルバーフォースという政治家によってですね、戦争をなくしてその奴隷制度が撤廃されたわけです。ただし20年もの苦闘のによってですね、そういうことも彼に聖霊が働いたから、その奴隷制度をやめさせることもできたと。そういうふうにいろんなですね、この歴史の中の区切りでですね、これは聖なる霊が働いたということは明 キリスト教を知ってる人によくわかるわけです、はい。まあ、そういうことの出発点だったということですね。それでは今日はそこまでしておきます。